あなた方の施策、また考えではなく、私の言葉に立ち、そして言葉を土台にしてあなた方の歩みを進めていきなさい。試しは受けますが、しかしあなた方がその歩みを全うするときに、私の言葉の力と恵みを見るであろうと主は仰せられます。一歩一歩進んでいると主は仰せられます。何の進歩もないという、そういうサタンの声に惑わされてはなりません。私は一人一人を成長させ、強めていることを覚えなさい。それへ信仰を奮い起こし、信仰の歩みをなす中で、あなた方はさらに大きな祝福、恵みを担い、さらに表していくであろうと主は仰せられます。最後まで従っていきなさい。その時見る栄光は大きいと主は仰せられます。信仰の歩みの全うというのは、大きな恵みと、また愛と祝福を表すものとなると主は仰せられます。
それではもう一度賛美してまいりましょう。ガレージバーキングフォーマーゲットを賛美します。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes.
テランスは予言の言葉をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。最初はありえないことの話なんですけども、予言の本が発行されて直後ぐらい、あとぐらいにですね、その予言の本に対する予言が来たんですね。で、この本はまず東ヨーロッパでいろいろ用いられてきて、そして西ヨーロッパに行く、上がってくると、こういうようなね、神様の示しがあったんですね。まあ、そんなもんかなと思ってたんですが、1年経っても2年経っても3年経っても4年経っても5年経っても10年経っても何も起こらないと。20年経っても起こらないと。で、本当なのかなと思ってた頃に、大きく始まったんですね。で、それはね、実に小さなことからの神様の手でした。だからね、小さいことを忠実にやれっていうのは忠実なんですね。それは何かっていうと、オーストラリアにチームが行っていた時に正解あったんですね。その正解の前にお腹空いてたから飴食っちゃったんですね。そしたらね、歯にくっついちゃって、歯のね、詰め物が取れた。あーと思ってね、取れたら、だってもうオーストラリアでご飯ちゃんと食べられないでしょ。まあ食べるんだけど、穴開いてるわけでしょ。で、日本に帰ったら歯医者に行って詰めないといけないですね。だからね、私ね、と思ったんですね。でも聖書では言ってるんですね。感謝しなさいって、すべてのことをね。そしてね、このことを感謝しますって祈ったんです。そしたらサタンが言ったんですね。歯が取れたことを感謝して何のいいことがあるって言ったんです。私は信仰で言い返したんですね。このことの後ろに神の素晴らしい計画があります。だからこのことを感謝いたします。具体的に考えてみろと。どんなことが予想できるってサタンが言ってきたんですね。それで私はね、全ては益となりますって言ってですね、その声を断ち切ってね、この後ろに神の計画がありますって感謝したんですね。そうしましたらですね、それをね、 チェコのクリスチャンが見たな。なんか、牧師に言われたみたいですね。この教会は変な教会がいい教会がちゃんとブログを見て確認してほしいって、それで見せたらしいんですね。そしたらね、そのことが載ったんですよね。で、その時にね、びっくりしたんですね。こんな小さいことも感謝するのか。その人はね、信仰が落ち込んでたんですが、それを見てね、一瞬にしてね、立ち直っちゃったんですよね。で、技が起こりました。そしてですね、実はね、その人が鍵になっちゃったんです。そしてですね、チェコに行った時に、チームでね、行った時に、その人も来てたんでね、牧師と一緒にね。それで牧師が言ってました。この人は、歯が取れたことを感謝することによってね、信仰を立ち直った人ですよ。こう言ったんですね。そしたらね、そこで榊さんが、牧師さんにね、お土産って言ってね、予言の本を渡したの。英訳の。予言の本を渡したんですね。で、私ね、そういうのを耐えられない。だってチョコレートとかね、お菓子とかだったらね、お土産になるけど、私の予言の本なんてね、誰も読みたいと思ってないわけですよ。そんなこと言っちゃいけないんだな、すいません。でもね、お土産ですってこう、にこやかにやってね、向こう受け取ったんですね。それでね、その牧師さんがね、それを受け取ってね、じゃあこれを読んでてくれって言ってね、その歯が取れたことによってですね、信仰が立ち直った人に渡したんですね。で、私はね、まあ時間がないから、前これでもちょっと読んで内容を確認しといてくれぐらいに言ったと思ったんですね。ところがね、それが違ったんですね。で、何が違ったのかっていうとですね、彼、専門の翻訳家だったの。で、専門家を翻訳家に渡したんですね。そしたらね、その本を通してね、神様がね、触れちゃって、彼に示されちゃったの。この本をチェコで翻訳して出版しなければならないと。で、それをね、牧師に言って、牧師もね、いろいろ聞いて同意して、チェコでこの本を発行するのは主の御心であるということをね、強く感じてですね。そしてですね、結局ね、チェコで出版ということになったのですね。そしたらですね、その、出版したところはですね、ポーランド語にも翻訳できるところであってですね、じゃあポーランドで出版するって話が持ち上がって、でポーランドで出版ということになったんですね。そしたらね、ロシア語圏はね、あの辺15カ国はロシア語は通じるんですって。で、ロシア語のところからもね、出版の話が来て、でロシア語に出版するっていうことになって、東ヨーロッパ全域に行くようになったんですね。そしたらドイツで出版するっていうことになってですね。そしてどうなったのかっていうとですね、ドイツで出版、もう今本ができている頃ですね。という形になったんですね。で、その時まさに主が言われたように、東ヨーロッパでまず動いてきて、西ヨーロッパに上がっていくっていう予告の通りのことが起こってきた。じゃあそれはどういうことを通してなされたのかっていうとですね、飴食っちゃって、歯が取れてね、あーと思った時にですね、すべてのことを感謝しなさいって書いてあるから、このことも感謝します。で、その小さな一歩。それがですね、大きなね、動きにね、動いていったってことですね。ですから小さな一歩ってね、重要ですし、それと、神の言葉、すべてのことを感謝するっていうのはこの場合はそうなんですが、その大きな力っていうかね、祝福っていうのをね、強く感じました。これが一つ。それともう一つは何かって言いますとですね、福音派の神学校に入ったんですね。最初は良かったんですね。いい生徒が入ってくれたとかなんか言ってくださってですね、もう私だけじゃなくて、ね、5人ぐらい入った人たちみんな総称していってくれたんですけどね。そのうちの一人だったんですね。で、半年でカリスマになっちゃったでしょ。そしたらですね、もう今日、進学校内で迫害が始まっちゃったんですね。もう全部敵みたいな感じですね。 まあ、理事長の人はですね、カリスマの人で私を守ってくださるって言ったんだけど、理事長の人なんてほとんどいないから、あの進学校にですね、そんなような状況だったんですね。その時ね、教師のドイツ人の教師の人と、それから学生会のリーダーがですね、特に迫害してきたんですね。で、私をあのその進学校から追い出そうという策謀をしてきて、それとともにいろんな制限を加えてきたんですね。それで、そのリーダーの人はですね、なんか祈祷会持っちゃ、祈祷会の中で私を祈祷の課題にしてですね、秋元兄弟が信仰がおかしくなったから、信仰がちゃんとなりますようにっていうふうにこう、祈ったり、いろんな嫌がらせしてきたんですね。で、こっちも頭が来たから、何を祈ったのかっていうとですね、祈ってる人たちの信仰がちゃんとなるようにって、一体いくつでこうやってきたわけですね。それでその学生会のリーダーとね、ぶつかったわけですね。そしてですね、学生会のリーダーとぶつかったら、ある時主が言ったんですね。あなたは謝りなさいって。それで、って思ってしまったんですね。神様、それは おかしいですよって。悪いのは向こうでしょうって。私は迫害されてる方ですから。って言ったんですね。しかし、あなた悪いところあるだろうって言われたんですね。それはありますよ。向こうが8悪くて、こっちが2悪いと。ね。やり返しもあるからね。だからね、主が言われたのね、その2を謝りなさいって言われるわけですよ。こっちからですかって言ったらね、そうだって言うわけですね。と思ってですね、葛藤したんですけども、主が押してくるから、しょうがないと思ってね、彼を呼んでですね、そして謝ったんですね。私が悪いこともあなたに対してたくさんあったって。そしたらですね、彼言うんですね、そう思うって頭きましたね。もうこの場で席を蹴って、そして外に出ちゃおうかと思ったんですが、そしたら二重にもまた謝らないといけないから、我慢してですね、吉良上杉家の助に迫害を受けてる浅野匠の神ですね。浅野匠の神ってうちの親戚なん。本当の話。ぐーっとね、我慢してね。まあそれでね、謝ったんですね。その後ね、関係がね、落ち着いてきた。これはあの、神様が考えておられたんですね。そしたらね、とんでもないことがいろいろ起こってきたんですね。それは何かというと、私はあの、OSCC という日本の長教派の中心的な組織のですね、スタッフになってたんですね。カリスマになるなんて考えられない立場ですよね。あの、前任者は大川嗣一先生で、まあ彼は副で、私は平だったんだけど、そしたらですね、彼がね、まあ荒井先生、沢本さんとチームを組んでましたけども、スタッフとして入ってたの。でね、同労者になっちゃったの。で、仲直りしてましたから、いろいろな事柄はスムーズに行きね、それでそれがね、カリスマの第2戦の中心になりましたからですね。で、我々と一緒になって対応してくれたんですね。そして卒業するときにいろんな困難に彼は出会って、それをこちらが助けるという形になったんですね。そしてね、その後まあ別れちゃったんですけども、手紙が来ました。何の手紙が来たのかっていうとですね、予言の本出たんですね。そして彼言ってきたんですね。予言の本を読みましたって。ね。そして完全に同意します。まあ彼はカリスマじゃないんだけど。具体的にね。そしてね、いずれあなたと共に働きをしたいと思う。こういうふうに言ってこられたんですね。で、まさに迫害が始まった時の殴り合いみたいな、殴ってないですよ。ね、そこでですね、主がね、謝れって言って、そこから始まったね、主の技っていうのは素晴らしかったと。こういうことですね。それで、白馬のキャンプがオンラインキャンプになったんですが、その、映像がありますんで、それを見たいと。
それでこのキャンプは特別で、私たちの勝利の歩みに入ったからなんですよ。で戦いの歩みの中に入った
スネルゴイ、それはギリシャ語で道路者を意味する言葉。そして白馬スネルゴイキャンプとはキリストにある道路者の立て上げを目的としたクリスチャンのキャンプのことです。毎年行われてきたこのキャンプも2020年、新型コロナウイルスの影響により中止の決断が下されました。そして2021年、スネルゴイキャンプはオンラインを用いた新たな段階へと進み、初のオンラインキャンプとして開催されました。白馬スネルゴイオンラインキャンプ2021。聖書には9つの賜物について書かれています。そして聖書には聖霊のバプテスマを受けたクリスチャンであれば一つ以上の賜物の現れが与えられると書かれています。このキャンプでは賜物について全く初めての方から牧師まで、あらゆる参加者が全11のクラスに分かれて賜物を用いる実践訓練を行っていきます。
とてもね、あなた信仰の言葉、神の言葉を語っていくので、喜びがすごく湧き上がってきて、神のその祝福とか恵みの広さっていうのが計り知れないんだけども、すごいどんどんどんどん広がっていくっていう、なんかその信仰の言葉を語ることを通して、なんかそういうものを。
私特にお話したのは、癒しそのところの働きも素晴らしいんですが、癒しを通して人が救われる、まだイエス様の知らない人たちが癒しを通して救われる、誰かが癒されたことによってたくさんの人が救われる、それが起こってくる、その働きを見ることに、特にこの Google Meet でやったんですけれども、直接触れてなくても、直接会ってなくてもそれが起こる、そうやって無限大の数の人たちが救われてくるっていうのがね、すごい期待しています。
来年楽しみにしています。毎年行われている専門の講師によるセミナーも今年はオンラインを用いて開催されました。賛美の働きに関するセミナー。
ガレージバンド使ったことあるっていう方おられますかね。これは自分がよく愛用しているドラムの音色です。でこれタップすると
カメラを使って、あるいは、楽器を入れますっていうことになれば、当然ミキサーをこの前に、
皆さん呼吸をしてから始めましょう。
ちょっと静かに。プロオーケストラになることを伝えて、なのでどんどんこれからもっとたくさんの方がこのオーケストラの働きに立っていくのが神様の計画なので、期待して。
21世紀型の宣教の働きへつながるセミナー。
80% の方が SNS を何らかの形で使っているっていう数字が出てるんですね。ということは、この国民の 80% ぐらいの方には届く可能性があるってことですよね。はっきり言うと福音が、で神の働きが届けられる可能性があるっていうことです。ですから多くの方々に福音、まあ御言葉とかですね、また教会の紹介などを伝えることができるツールっていう意味では、SNS っていうのは今もう欠かせないものになってるんではないか。
キーワードを入れて絵を描かせた、コンピューターが描いてる絵なんですね。
あれ急
久作さんいないの？
久作さん12時まで打ち合
わせ。さらには最先端のツールに関する勉強会など、その内容は多岐にわたります。
週末の予言というのもさせてみると、それっぽいものができてきている。キリストを目指すということはちょっと間違ってるだろうと。聖書の使い方としては翻訳に生かすということも。
要求が警察との打ち合いとなり、クリスチャン5名、囚人16名の死者が出る最悪の事態に。
すぐに刑務所の周りはフィリピンの軍隊が取り巻いていきました。
今回のボリューム1ということなので、今後ボリューム2という形で続いていきますので、私作る側も楽しみにして作成していきたいというふうに思っています。
も同じ学校で住み込みで働けることとなりました。ようやく母子が一緒に生活できる。
まずですね、この話をいただいて本当にありがとうございます。この石瀬の石個人はですね、ザンビア、フィリピン、カンボジアで、個人の働きをさせていただいています。
毎晩のように酒を飲んでは怒鳴り狂い、家族に激しく。
なんだその目は。イエス様信じてみらんね。
ところが奇跡が起きた。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
お金本当に手に入れたお父さんがお父さんがおじいちゃんが亡くなった時の知識を私がしているので、演じながらもいろいろ思います。
献金の感謝を忘れちゃったので、それをしたいと、こういうふうに思います。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その2月23日から3月1日までの10万8900円、このためにお祈りしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたがアンテオ教会に霊の祝福を豊かに与え、また私たち一人々の経済をも支えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として、10分の1を教会以外の働きのために捧げます。またあなたが全能者であられ、すべてのものはあなたのものであり、すべての力の上にあなたがいらっしゃることを私たちは信じ感謝しています。そしてその信仰の印として、この十分の一、また感謝の印として十分の一を教会外の働きのために捧げます。どうぞこれを清めて用いてくださるとともに、豊かな恵みと祝福を持って臨んでください。あなたが私たち一人一人を祝福し、さらに祝福してくださることを信じ感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。最初ですね、白馬でやることが中止せよって神様が来た時にこういう見事が来たんですね。これは死で終わるだけのものではなく神の栄光のものである。だから死は栄光を表すっていうふうに思いましたけれどもですね。でも中止するというのは大変な、要するに問題がいくつも出たわけですね。まあ、その一つは何かというとですね、キャンセル料。多大なキャンセル料が出ると。まあ、当初私は100万以上来ると思っておりましたし、まあ、それをね、我々が追わないといけないっていうことはね、まあ、これはきついと。こういうふうに思ったんですね。でもね、主が言われたのは、主の御心だから、神様はね、これをね、すべてクリアしてくださると。そしたらね、その、グリーンプラザの方でキャンセル料をタダにしてくださって、ちょっと心が痛むんですけどね、種山さんたちね。向こうもマイナスを負っちゃってくださったわけですからね。バス代もタダにしてくださってね。そしてですね、いっぺんにキャンセル料がなくなっちゃった。で、逆に会計的にはね、満たされてきたと。それとともにですね、インターネットにした結果ですね、いろいろなものが起こってきたんですね。まず、140名登録人数が増えちゃったって。それとともにですね、数カ国から海外からの応答が出てきて、また、チェコのサリーさんがね、出たり、あるいは、個人の時にカンボジアとザンビアと、それからフィリピンからの中継をすることができたりですね、一気にね、増えちゃったんですね。それとともにですね、精霊の働きがすごかったんですね。で、私はちょっと感じてたのは何かっていうとですね、力が働くとね、体調が良くなる。私、ちょっと最近思ってたことがあったんですね。それは何かっていうと、まあ、腰部脊柱管狭窄症の肩と首の方は治療してないのでですね、こうなっちゃってですね、そしてね、皆さんを見るときにですね、おへそから下、こうしか見れないのですね。それがね、伸びてきちゃった。そしてね、思ったんですね。何かというとね、こうなったでしょ？声帯が圧迫されちゃうんですね。私は声が出なくなったんです。で、思ったのは、まあ、世界選挙に行くときに、要するに、でっかい声出さないとダメなわけですよね。あ、これはできないなと思ったんですね。まあ、じゃあ、でっかい声出さないで内容でいくかみたいな感じでしたよね。そしたらですね、声が出たんです。自然にですね。で、それを通して何を感じたかっていうとね、精霊の強い力って感じましたね。ですから、確かに、キャンプは中止になったんだけど、より大きく、技が起こってきたと。そしたらね、この一週間、いろんなところからの問い合わせが多いんですね。 昨日はね、どっかの牧師さんが来られたってことを聞きましたし、ニュージーランドからの問い合わせがあったってことも聞きましたし、それから神道の方が問い合わせしてきたっていうことを聞きましたしですね、いろんなところの有名な牧師さんがね、ちょっと物を送ってきたり、偶然それにあるなのかもしれませんけども、何かね、この後の働きのね、動きをちょっと見せているなっていうことをね、ちょっと感じました。それでね、映像祭の1位のやつだけね、見たいと思います。どうぞ。
精神疾患の中でも罹患率が高く、本人の意思や性格に関わらず誰もがなりうる病、それがアルコール依存症。宮崎県都城市出身、彼の名は高橋俊夫。中学の頃から飲酒を始めた彼は、20歳になる頃にはすでにアルコール依存症であったという。普段はおとなしく、仕事も優秀であった彼。ところが、ひとたびアルコールを摂取すると、全く人格が変わってしまう。毎晩のように酒を飲んでは怒鳴り狂い、家族に激しく当たった。血を流していても容赦はなく、朝まで続くことも多々あった。アルコールに溺れる年を、それに加え、生活費もろくに入れず、パチンコにお金を費やしていた彼に、妻はもう限界だった。娘の秀子、息子の正俊も父を憎み、家を出て行き、いつしか彼の周りには誰もいなくなっていた。家庭を持ち、今では平穏な日常を送っていた娘秀子のもとに一本の電話がかかってきた。アルコール依存症の父が倒れたという病院からの知らせだった。ろくに食事もせず、酒浸りの生活をしていたために体を壊してしまったのだ。容態は深刻だった。
助かるかは五分五分です。会わせておきたい人がいるなら早めに会わせてください。
罰当たったんよ。いい君よ。
仕事忙しいから関わりたくねえ。
彼によって植え付けられた心の傷と憎しみは深く、彼の死を目の前にしても母も弟も会いに来ようとはしなかった。秀子自身もいつか殺してやると思ったことがあるほど父を憎んでいた。しかし彼女は16歳で精神の病を患い、自分で自分をコントロールすることのできない苦しみを経験した。辛い日々だった。このまま不幸のまま死んでしまうのかと思うと涙が止まらなかった。そして
お父さん、
苦渋の決断の
末、生きとろう。
信じられない生命力で峠を越えた父との生活が始まった。退院後、病院で勧められた抗酒薬はすぐに服用しなくなっていた。なぜなら、抗酒薬とはアルコールが肝臓で分解される過程で起きる不快な悪酔い状態をあえて引き起こさせるもの。飲み続けるのには無理があった。再び、酒浸りの日々が始まった。娘の秀子は過去にイエス・キリストに出会い、精神の病が癒され変えられたことから、父もキリストに出会えば変わるかもしれない、そう思い父に福音を伝えようとするが、簡単にはいかなかった。教会への拒否反応と反発心から、たびたび怒り狂ったように殴りかかってくるのだ。状況は変わらぬまま時は過ぎていった。父が神様を信じることも、アルコール依存症からの解放も不可能なのか。そんな思いが頭をよぎる中で、聖書のある一文が目に留まった。 この言葉に希望を持ち、彼女は日々祈り続けていった。病の癒しのため、父の救いのために。父が食事もせず起きてこなくなったのだ。さすがに病院に行った方がいいかもしれない、そう思い始めた頃、3日ぶりに父が起きてきた。真夜中の深夜2時前、ちょうど父のことを祈っていた時だった。
お父さん、大丈夫？
飲みすぎたのか。
教会のこととなると普段は暴れ出す父が、今祈っていた自分の隣にやってきて黙って座っている。その日の父は今までとは何か違う不思議な光景だった。翌朝、教会の牧師へ話を持ち出した。
時が来たのでは、救われるんじゃないですか。
確かに時が来たと感じていた二人はすぐさま父の部屋へ向かった。
お父さん、イエス様信じてみらんね。
福音を堅くなに拒み続け、福音を受け入れるのは不可能としか思えなかった父。ところが奇跡が起きた。父は大きくうなずいた。この時の父は今まで見たことがないほど素直に、まっすぐとイエス様を自分の救い主として告白し、信じ救われた。その後も父の変化は続いた。いつも酒瓶であふれているはずの父の部屋には一本の瓶も見当たらなかった。
お父さん、お酒の瓶は？
あれから酒もタバコも団子になったばい。
アルコール依存症は回復はあっても完治はないとされる病。飲酒のコントロールを失う病気のため、一旦は断酒できても、ほんの少しアルコールを口にすればたちまち以前の状態に戻ってしまう。回復への道のりはかなり厳しく、まして自力でお酒を断つのは並大抵のことではないのだ。父に起こったことはどう考えてもありえない、まさに奇跡だった。教会へも自ら足を運ぶようになり、拒み続けていた日々がまるで嘘かのように、毎週礼拝に参加するようになった。
教会イコール敵みたいな感じがあって、教会に行こうとするときに殴られそうになったりとか何度もあったんですけども、俺も教会行くぞっていうのに自分から言ってきて、家族の誰よりも一番に準備をして、まだかまだかあと玄関のところからみんなを呼んでる教会に早く行こうとこう促してですね、楽しみにしてたんだなってことを今なって思います。私自身ができないこと、人が人を変えることができないっていうところを神様がお父さんの根本的な部分の良い方向に変えてくださったなってことを本当に心から感謝しています。
私にとってすごく記憶に残っているのが、教会の大きなキャンプがあったんですけど、じいちゃんが立ち上がって手を挙げて神様を賛美している姿を私初めて見た。それを見た時は、あのじいちゃんがこんなに変わるんだって、神様本当に生きているって、奇跡が起こったんだって思いました。
新たに病を患い再び入院することになった父、そこへある人物が現れた。絶縁状態だった息子正俊との10年ぶりの再会だった。ぎこちない様子で会話する二人、その時だった。なんと驚くことに、父が息子の正俊にこれまでのことを謝り出したのだ。
お父さん、私のことだから言わないで。
驚きの光景だった。
人に謝るってことをする人じゃなかったんですね。心の底から謝ってるって感じで、神様は一体父のどこまで変えてるんだろう、こんなに心の奥底まで変えてくれた
人生自分が悪かったことを本当に悪かったってことを言えるような人に変えてくれてるっていうのが驚きでした。
ある日いつも黙って出かける父がなぜかその日は、
秀子行ってくるぞ、
一声かけて出かけていった。
いってらっしゃい。
これが父と交わした最後の会話となった。
その日の夜、教会で毎日一章ずつ読んでいる聖書の箇所を開いたときに、こんな言葉が飛び込んできました。彼は自分の国へ帰っていった。この言葉を見たときに、まさに今お父さんは天国に帰っていって神様と共にいるんだということを確信することができました。
数年後、一通のメールが届いた。この地上にいる間は誰一人として福音を述べ伝えることができなかった父。ところが天に帰った後で、父のアルコール依存症の証が用いられ、ある場所でリバイバルが起こったのだ。その場所がなんと
宮崎です。お父さんがですね、この生まれかっちゃうと宮崎です。
父の生まれ故郷である宮崎だ。
一番実感したのは、天と地がつながっているということなんです。これは本当に、神様のなさる技だなということもなされたんですね。
イエス・キリストを信じ、絶対に治ることはないと言われていた精神の病を癒され、回復はあっても完治はないとされるアルコール依存症も癒された。イエス・キリストに希望を置き祈り続けていくときに、人の思いをはるかに超えた神の奇跡は始まっていく。
映像の畑もだんだん力を持つようになってきているのでですね、まあ、新しい次の一歩をね、神様を導かれ始めているんじゃないかと思うんですね。でどうぞそのためにお祈りくださいますようにお願いいたします。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。はい、第一ヨハネの5章14節ですね。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということを、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神が願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。この言葉なんですね。で、これは祈りの歩みの次の段階を示します。まあ、祈りの入り口っていうのは求めなさい。さらに、そうすれば与えられますっていうことですね。ですから求める、祈るっていうことが一つポイントで、私たちはそれを通して大きな恵みを受けるんですが、この祈りっていうのはその次の段階の祈りです。それは何かっていうと、求めるときに、御心ならば、もうそれが成就したかどうか見る前にわかるって言うんですね。成就するって。だから御心の祈りは、受けたと信じて祈りなさいと。そうすればその通りになる。こういうふうにね、言ってるわけですね。ですから皆さんね、祈るときに、御心の祈りは、受けたと信じる。そして祈ると。そうすればそのようになりますね。例えば私が、クリスチャンになった頃ですね、体はすごい悪かったんですね。まあ、生きていけるかどうかはね、普通にはやっていけないだろうという感じだったんですね。でもね、その時一つ分かったことがあるんですね。私が癒されるのは主の御心である。それでね、それを適用したんですね。受けたと信じると。で、どういう形で適用したのかっていうとですね、体はどうですかっていろんな人が聞いてくるんですね。で、受けたと信じたんだから、治っちゃったわけでしょ。だから言うわけですね。健康です。治りました。そうするとね、言ってくる人はね、なんか嫌な顔するんですね。まあ、失礼な言い方だなと思うんでしょうね。でもね、私ね、信仰の告白をしてたんです。 で、これです。そうしましたね、どうなったのかっていうとですね、治っちゃった。で、今はね、病の第2波みたいな感じですけどもですね、その後20年間は、一回も病院に行かなかったのです。で、世界を行きました。治ったんですね。ベニ君の時もそうでした。脳障害になったでしょ？治らないということだったんですね。で、分かったんですね。治るのは御心であると。それでね、受けたと信じました。それで神様が言われたのはですね、ベニ君が癒される過程をみんなに見せなさい。もう治ったんだから。で、今は病状が出てるけれども、治ったってことはその間に神様の癒しが明確に現れるから、それを見せろっていうことでですね、それでね、見せてったんですね。そしてね、見事に治りました。で、いろんなことに適応しております。もし皆さんがその祈りを適応していないならば、実はね、より祈りが応えられる祈りがあるってことをね、確認しね、用いていくことをお勧めします。で、ここははっきり言ってるんですね。御心ならば、必ずそういうふうになるから、受けたと信じる祈りをしなさい。これを言ってるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。トナさんを一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。歩みに力のない方がいらっしゃいます。これはですね、神の力を受けてないので、御言葉に立ち、さらに祈りを全うすることによってですね、力が表されてきます。また、喜びがないという方がいらっしゃるんですが、何か問題とか困難があって、その問題困難のですね、痛みとかマイナスをですね、感情的に握っています。これを悔い改めて、そしてね、主の命に従って喜ぶときに、大きく変化が起こるとともに、霊的な力が与えられていきます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。なんか人に対するちょっと非難の気持ちがあって、それを握っちゃってる方がいらっしゃいます。それが霊的なものを弱くしているので、それを悔い改め感謝をし、主を称えていきなさい。強まっていきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、各々で癒しのためにお祈りください。天のさんお一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの名によって命じる。病の霊をお一人お一人の体と精神にくだされ。イエス・キリストの名によって命じる。病を負いますが、お一人お一人の体と精神にくだされ。イエス・キリストの名によってお一人お一人の体と精神に命じる。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。耳が聞こえにくくなっている方がいらっしゃいましたが、今はこう癒されました。感謝して、受け取ってください。心臓が悪い方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。糖尿病の方が癒されました。イエス・キリストの宮によって、お一人お一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一度ともに、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。 はい、オンラインキャンプが祝福のうちに行われました。ありがとうございます。お祈りを感謝します。今日の礼拝は時間帯が変わりますので間違えずに来てください。はい、クリスチャンフェスティバルの順位ですね。 J ゴスペルコンサートは3月21日から延期して3月28日に行います。関東予選は4月4日の新宿で行います。土曜日に街道で癒しの集会が行われます。感謝の戦士3時40分より、あとはいつもの通りです。はい、報告お願いします。
報告いたします。3月13日土曜日6時半から7時半まで教会街道で癒しの集いが持たれます。オンラインでもアーカイブでもご覧になりますので、ぜひご参加ください。以上です。
はい、それではどうもありがとうございました。